はい、ということで、次に、進めてまいりたいと思います。次もあの情報提供プレゼンテーションになります。スライドの準備は前にあるんだよね、はい、入れたんだよね、スライド。はい、タイトルは、IPv4 アドレスの国際移転をやってみたと。あのいきなりプレゼンテーションタイトルが少しあの随分柔らかくなっているような気がしなくもないですけども実際にですね、今日岡尾さんからのアップデートの発表の中でもあった通り、移転の実例というもののご紹介をですね、番号資源コミュニティのこのミーティングで行うことができるということで、今回実施していただくことになりました。まあ、非常に時間が押してはいるんですけれども、よろしくお願いをいたします。じゃあマイクを預けますので。
はい、JPNIC の川端です。ちょっとあまりちょっと JPNIC の名前で発表という感じではないので、あえてちょっと JPNIC のテンプレートを使わずに、30分ぐらいちょっとお話しさせていただければと思います。国際移転をやってみたということで、まあ、国際移転にまつわるお話をいくつかしようかなと思っています。で、今回ちょっと、私一人ではなくて、こちらにですね、まあ実際にやってみた方々、お二人をお呼び してます。でお名前は後でご紹介しますので、とりあえずこうお二人やった方が座っていらっしゃるというふうに見ていただければなと思います。はい、で、ここちょっとで先ほどの発表で使った資料なんで、まあ、さらっと説明して終わります。まあ移転が始まってだいぶ期間が経ちました。でインターライアルレジストリをまたぐ移転も、まあまあ、パラパラと件数としては増え始めてますというような状況にあります。で、特に APNIC の地域は、まあ、いろんな国がありますんで、いろんな国が、まあ、移転元となり移転先となり、その国地域をまたぐ移転というのも、起きているというのが現状です。大丈夫ですか？はい。で、まあ、APNIC の中には NIR っていうのがありますんで、NIR 間での移転、レジストリ、またぐ移転というのも、まあ、徐々に準備ができつつありますという状況になっています。で、これがまあ具体的な件数で、まあRIR のレベルでいうと大体200件か300件、まあ、ライプなんかは500件という、まあ、状況になってきていますと。はい、で、ちょっとこれ事前資料には入れてない内容なんですけど、APNIC の中でレジストリ間の移転の状況をまとめたのが、こちらの、グラフになります。今 APNIC の中では、レジストリをまたぐ移転というのは大体まあ70件ぐらい、起きています。A-Lin から APNIC だけではなくて、NIR から、APNIC っていう、まあ、件数もありますんで、まあ、大半は A-Lin から APNIC の50件ぐらいなんですけど、まあ、それ以外にも、まあ、20件ぐらいはレジストリが絡む、複数のレジストリが絡む移転というのが行われているというところで、A-Lin から APNIC 以外はAPNIC から CNNIC のメンバーというのが、まあ、件数としては多いのかなと。であとは、APNIC から JPNIC、APNIC から、NICC インドですねっていう、まあ、移転も起きてますと。で逆に APNIC のメンバーの方に流れる移転っていうのは、まあ、件数としては少ないと。で APNIC から A-Lin っていう移転も、まあ、数としては今ないという状況にあります。で、まあ、移転ということで、2011年の8月に JPNIC の移転が始まりまして、まあ、こんな移転やってみたとかですね、移転はこんなもんだよみたいな感じで、まあ、いろんなミーティングで発表というのが行われてきてます。まずは、ジャノブ29のアドレス移転の実際ということで、これ私とあとさくらインターネットさんが登壇して、まあまあ、実際 の、まあ、ISP さんの、まあ、状況を話されたというようなセッションもあります。あとは、2013年はインタロップで、データセンター事業者さんが、まあ、枯渇問題について、まあ、語りましょうというセッションが開催されていました。 であとは、一番下、去年のインターネットウィークでは、まあ、移転しますかそれとも、CGN なんかの共有技術使いますかみたいな、まあ、それと どういうポイントで選びましょうねみたいなそういう発表もされています。まあ、それぞれ、インターネットウィークですとか、ジャノブの資料、JPO共有の資料については、まあ、公開されてますんで、まあ、ご興味あればご覧いただければなと思っています。で、ここからはですね、実際そのレジストリーをまたぐ移転、まあ、国際移転というふうに今呼んでますけども、この担当者はちょっと今回、無理を言いまして、ちょっとご登壇いただいて、まあ、実際やってみてどうだったかとか、まあ、そもそもそれ国際移転になんか足を踏み入れるきっかけって何だったのみたいなのをちょっとお伺いしたいなと思っています。で、ようやく自己紹介です。まず、1人目ですね、向かって左側に、座られているのはですね、北電情報システム株式会社の有沢レオナさんです。北電情報システムサービスさんは、A-Linのメンバーから、APNIC 経由で、JPNIC に、スラッシュ20を2回移転しています。何か一言ありますか？
改めまして、北電情報システムサービスの有沢と申します。よろしくお願いいたします。まあ、こういった機会をあまりなかったので、まあ、この中にちょっとお招きいただき大変ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
はい。で、そのお隣に座られているのがですねソネット株式会社、ごめんなさい、前の提案ではあえて喋らせなかったというちょっと状況なんですけど、バッチシ名前を書いてしまう会社名を書いてしまったんですが、ソネット株式会社と桃崎司さんですね。はい。ソネットさんは APNIC のメンバー、APNIC で直接アドレスの割り振りを受けてらっしゃるメンバーから、JPNIC にスラッシュ15の移転をしてきましたという実績の持ち主です。では桃崎さんご紹介お願いします。
はい。すみません、今日は何度も前に出てるんですけど、ソネットの桃崎と言います。ちょっとうちは、国内の移転もそこそこやっていたりするんですけど、まあ、今回は、国際移転を、まあ、選んでみたということで、まあ、何かお話できることがあればいいなと思ってます。よろしくお願いします。
はい。で、この後なんですけども、いくつかちょっとお題を用意してます。でちょっとそれに事前に、まあ、答えていただいているので、まあ、ちょっとそれを見ながらまあ、なんかお話ができればなということで、ちょっとずらずらと進めさせていただければなと思います。私、JPNIC の川端です。どうぞよろしくお願いいたします。で、これから先の話なんですけども、まあ、移転、まあ、国内国際問わずにですね、移転をするきっかけっていうのは何かあると思いますので、ちょっとそこから始まりまして、まあ、相手先探しですとか、まあ、交渉手続きはどうだったかとか、あと実際アドレスを移転してみてこれ使うときどうするよみたいなので、なんかちょっと困ったこととか、まあ、これラッキーみたいなことがあったかとかですね、まあ、最終的には感想とか苦労したことっていうのが、まあ、なんかあればなというふうに思っています。で、最後、まあ、これも国際国内問わずにですね、移転、まあ、考えている方に、まあ、なんかメッセージがあればなということでお伺いをしています。まあ、この辺、ひっくるめて、申し上げていただいて、まあ、もしかして移転を考えているっていう時に、まあ、なんか参考になればなというふうに考えています。はい。で、ここからが、本題に入ります。で、ごめんなさい、ちょっと話始める前にですね、ちょっと一個だけお願いがあります。まあ、ちょっと今回無理って登壇していただいてますんで、なんかちょっとなかなか会社的に話できないことっていうのも、まあ、いくつかあるかと思いますので、そこはちょっと無理やり聞かないようにお願いします。で、まあ、もしもどうしても来たいのであれば、セッションが終わった後にですね、まあ、ミーティング終わった後でも結構ですので、捕まえて個人的に確認していただければと思います。その点だけはちょっとご了承いただければと思います。はい。ここからですね、まあ、ちょっとお題をいくつか用意して、それについて、それぞれちょっと答えてもらうというような感じで進めていきます。で、まずですね、国際移転のきっかけということで、まあ、何かしらアドレスが、まあ、必要になるというイベントが発生しましたということで、まあ、国際、まあ、国内問わず、まあ、今回 その国際移転、それぞれ行われているんですけども、まあ、それについてきっかけを伺いしたいなと思っています。 で、まずはじめにですね、これちょっとお名前、会社名とかですね、お名前書いてますんで、有沢さんは北電情報システムサービスさんで、桃崎さんは、ソネットさんというふうに思っていただければと思います。はい。で、まずですね、有沢さんの方なんですけれども、まあ、お客さんのサービス拡充のためにアドレスが追加で必要になったということなんですけども、まあ、具体的にどんな、まあ、イベントが発生しましたかというところをちょっと教えていただければと思います。
具体的にと言われるとちょっと困るところもあるんですけれども、まあ、書いてある通りでして、弊社の方で割り当ててる IP アドレスを割り当ててるお客さんの方で展開されているサービスの拡充、そして今後のユーザー数を見込んで、まあ、IP アドレスが必要になったということで、まあ、書いてある通りになってしまうんですけどもついたきっかけで、まあ、何かしらの手を使って手に入れようという形がきっかけとなりました。
で、まあ、それで移転の沼にズブズブと足を入れると、ね、はい、っていう感じです。はい、で、次、モノサクターの方は、まあ、こんな感じで、きっかけを教えていただいています。はい、どうぞ。
振りがないですね。まあ、うちは、まあ、ISP なので、まあ、結構ユーザーがそもそも増えてもらえるっていうのはすごくありがたいんですけど、まあ、その分プールアドレスがじゃ、まあ、ジャブジャブ出ていっちゃうっていうことで、まあ、うちの中でこう、うちの中での枯渇予測みたいなグラフを書いていて、まあ、それをこう経営陣に報告してたんですけど、でこれ枯渇するのどうするのっていうのもありまして、まあ、なんか考えなきゃっていうので、まあ、移転を しない限りはもうアドレスが手に入らないから、まあ、正直会社の成長に合わせてはしょうがないかなって、しょうがないタイミングだったかなっていうふうに考えてますね。はい、
まあ、ちょっと一部不正事してますけど、まあ、なんかサービスが新しくメニューが追加されて、まあ、そういうなんかちょっと宣伝とかこうのを見てると、なんかちょっとアドレスがなんかあれ必要になるんじゃないかな、あれでもアドレスどうするのかなみたいなのをちょっとこう、なんとなく気にはしてたんですけど、まさかちょっとこういう感じでアドレスが必要になってくるのかなっていうのはやっぱり思われました。
そう、ね、宣伝とか考えてる人たちアドレスのこととか全く理解してないので、好き勝手やるんですね、ああいうね、売れりゃいいみたいな感じでやるので、大変なんですよ、裏方っていうのは。それでたくさん売れちゃうけどどうするのって、これでアドレスがないから売れないとかされると困るんだけど、これ喋っていいのか、
ちょっと待ってすいません、すいません、すいません、ポリシーワーキンググループチェアの立花です。これ中継していいの本当に。
じゃあその範囲でね。まあ、非常に営業の方が頑張ってくれましてですね。まあ、会社としてはもう素晴らしいいいサービスをですね、まあ、次々売っていくっていう必要があるので、はい、っていうのとですね、あとちょっと2番目に書いたんですけど、まあ、うち、まあ、独自のそのニューロっていうサービス以外にも、まあ、フレッツが結構メインなんですね。でフレッツの場合って、まあ、多分この中で ISP やられてる方はご存知だと思うんですけれども、NTTさんが新しいサービスとかを信号集団装置とかで、まあ、追加をボコッとされると、最初のタイミングで申し込み書にアドレスを書かなきゃいけなかったりとかしてですね、結構そのボコボコとサービスを追加されると、まあ、その都度1回ごとに結構まとまったアドレスが出ていっちゃうので、会員の増加のこうカーブに対してアドレスの消費がこうあまりリンクしないみたいな、1回目まずドカッと出ていっちゃうみたいなのがまたあったりとか、サービスの廃止もあるんですけど、廃止はその後にあったりとかするので、まあ、どうしても、まあ、まずはアドレスがいるみたいな状況はまあ正直あるかなと思ってます。はい、
まあ、サービスの立ち上げ時期に必要なアドレスって、まあ、以前のまだアドレスの在庫がある時代って、まあ、そのスロースタートっていう考え方がやっぱり重視されてて、まあ、徐々に割り振っていってください、割り振ってくださいねっていうのがあって、まあ、ちょっとそういうのもできなくなってしまってスタートしてるみたいなのはまあちょっとあるのかなというふうに僕は感じました。はい、じゃあまあこんなきっかけで、移転のなんかもろもろを始めていくということになるんですが、ちょっと次のスライドに行きまして、まあ、移転って言ってもですね、国内の事業者さんもしくは割り当て先組織から、まあ、調達する国内移転っていう方法もまああります。で、まあ、それがありつつも今回、まあ、わざわざというのもあるんですけど、国際移転っていう道を ちょっと茨の道のようにも思えるんですけども、まあ、ちょっと険しそうな道をまあ、なぜあえて選んだのかっていうところを、まあ、お伺いしたいなと思って今回1個質問を作っています。で、まず有沢さんの方は、まあ、それに、まあ、この、国内と国際の両者を天秤にかけて、まあ、国際を選んだ時は、どういうふうな要素で選びましたかということでこの3つを挙げてくださってます。なんかちょっとこれで、まあ、どんな感じでこの辺をこうミックスして国際点って決められたのかなっていうのをちょっと教えていただければと思います。
はい、弊社の方はスラ22回ということで、まあ、国内店でも手に入れれるサイズかと思われるんですけど、やっぱり一番弊社の方できっかけになったのがタイミングが本当に一番でして、まあ、国内店で手に入れれれば弊社の方はそれでもしかしたらやってたかもしれないんですけど、ちょうど探していた時に関しては、まあ、国内の方からちょっと手に入れることが難しいと、弊社の方のつてをたどった限りではちょっといなくてですね、まあ、たまたまタイミングよく国際店の相手が見つかりまして、まあ、そういった茨の道だったかもしれませんけども、まあ、進めて、まあ、結果的には良かったかなと思っているんですけど、やっぱタイミングが一番かなと思っております。ま
あ、前のスライドで結局そのお客さんのサービス拡充でアドレスがいるっていう、まあ、自分たちの事情というよりはそのぶら下がっているお客さんの事情っていうところもあって、ね、多分きっと納期とか、ね、はい、その辺とかもきっと関連して、まあ、この時期にこのアドレスをまあ、手に入れるにはっていうので選ばれたっていうことですよね。はい、でちょっとそれと対照的なのがですね、桃崎さんの方で、もうあえて国際移転は選択肢としては選ばずに、国際移転一発で、考えましたというお答えをいただいたんですけども、まあ、ここに書いてあるような感じですよね。
そうですね、うち結果的にスラッシュ15の移転をやったんですけど、まあ、社内でもちろんその移転をやる、まあ、移転をやろうというふうに、まあ、会社の中で話をしていく中で、まあ、一発目にじゃあどのくらいのアドレスの移転を求めていくんだっていう、まあ、もうそれはプランを作って実際審議がされる前の段階だったんですけど、その時点ではまあ、行けるんだったらでかく行こうということでスラッシュ14で最初計画してたんですね。でスラッシュ14ぐらいのアドレスサイズになってくると、まあ、当然国内で簡単に移転できるっていうサイズではないことと、まあ、もちろんその歴史的 PI とかだとスラッシュ16の単位で持たれてる、まあ、組織の方はいらっしゃるんですけど、まあ、やっぱり14とかになってくるとその16をじゃ何個束ねていくのっていうと、まあ、なかなかやっぱり一個一個コンタクト取っていくのはかなりハードルが高いだろうっていうのもありまして、まあ、大きいサイズを一気に移転できるって言ったらやっぱアメリカを目指さなきゃダメだろうということで、まあ、結果的にエピニックだったんですけど、エイリンに行けばアドレスはあるはずだというので初っ端からうちはもう国際しか見ないというまあ、そういう感じの感じでした。はい、
まあはい、まあ、楽とは言わないですけど、まあ、早く、まあ、求める数を、
そうですね、
まあ、ちょっと後で金額っていうところが出てくるんですけど、まあ、その辺を、まあ、考えると、まあ、国内はあんま選択肢に出なかった、なかったというような感じですかね。
そうですね。
はい、で、まあ、こうしてですね、どんどんどんどん国際店が真実味を帯びていくわけですね。でじゃあこれじゃあ国際移転するぞっていうのを、まあ、なんとなく決めまして、じゃあ次どうするかっていうと相手先探しをしないといけませんとということで、相手先探しについてもお話をお伺いしました。で、まあお二方ともですねブローカーさんに全てを託しました。でまあ託した後は、まあ、その託すきっかけとかいろいろあるんですけども、まあ、その辺をちょっとお伺いできればなと思っています。有沢さんの方は、日本にいらっしゃる、ブローカーさんに一任されたそうです。で、まあ、どうやって知り合ったんですかっていう話をなんかちょっとどんどん話のあれが変わってくるんですけど、宴会に知り合ったらしいです。なんかそういうそれは後で 教えていただければと思います。で、桃崎さんの方は、海外のブローカー、これ、まあ、AP ニックのリストに載っているブローカーさんらしいんですけども、まあ、この中から、チョイスをしたというところです。有沢さんの方なんですけども、そんなブローカーさんが集まる飲み会とかがあるとか、そういう感じなんですかね。
そんなブローカーさんが集まる飲み会とかではないんですが、先ほど言ったようにタイミングで決めましたと言わせていただいたんですけど、本当に IP アドレスが必要になりました。そしてその後、まあ、たまたま上司の方が、まあ、宴会に出席して、で IP アドレスが必要ですっていう話をしていたところ、全国内国際問わず関係なく普通にそういった話をしていたら、たまたま国際移転になるという形で隣にブローカーさんがたまたま座ってたので、たまたまきっかけができましてっていう、本当たまたまが続いてのこの国際移転に至ったということで、まあ、日本のブローカーさんだったので、まあ、英語ではないのでいいかなという、いろいろ、まあ、そんな簡単には決めてないんですけれども、まあ、日本のブローカーさんに一任したと。で、まあ、ここに書いてある通り希望サイズを伝えたところ、まあ、これぐらいの金額でしたらできますよということで、その金額で、あ、いいねという形で進んでいったということですね。
はい、ありがとうございます。まあ、どういうところで知り合うかわからないということで、隣の席に座っている、方はもしかしたらブローカーさんで、もしかしたら、いや、なんか返したいって言ってる人を知ってますよみたいな、そんな話がもしかしたら出てくるかもしれませんということで、まあ、そういう機会も、まあ、こうそういうなんか業界の人が集まるところでは、まあ、ちょっと顔を出して、まあ、アピールをしておきましょうよという一つの教訓です。桃崎さんの方はそんな感じではなくて、まあ、世の中に転がっているものからコンタクトを始めたと。
そうですね、まあ、うちがその初っ端から、まあ、海外移転、まあ、国際移転をするしかないっていうふうに考えていたの で、まあ、国際移転をするって考えたときに、まあ、AP ニックのところでレジスタードブローカーっていうのが、まあ、出ていることも初めから知っていましたので、もうそこを頼りにする、まあ、結果的にそこで良かったので、まあ、結果オーライなんですけど、まあ、それ以外の逆に言うと探し方は知らなくて、で AP ニックのページに行って、まあ、なんとなく上から 2,3 選んで、でそのまあ、結局あれ URL が書いてあって、ね、今だとコンタクト先が書いてあったかな、なんかURL 叩いて、でそのページを見て、まあ、いくつも結構見たんですけど、でページを見てなんとなく雰囲気が良さそうなところをこれ、ね、選ぶ基準がないんですよ。これは本当に何とかしなきゃいけないと思ったんですけど、選ぶ基準があんまりなくて、意外とこう どのブローカーさんも最終的にいろいろ書いてはあるんですけど、最終的にはコンタクトアースみたいな感じになって、メールしてくれないと話が進まないとか、まあ、そんなばっかりだったので、なんとなくページを見てなんとなくコンタクトしたくなるニュアンスでいくつかに、まあ、メールを書いたり、まあ、一箇所フォームのところもあったりとかしたんですけど、まあ、そういうので、まあ、連絡を取ってみたっていう感じですね。はい、
まあ、これに限らず、なんかそういうウェブサービスを作られている方にはちょっとこう 耳の痛いというか、なんか、まあ、教訓になるような出来事かなと。
フォームはあった方がいいですね。でも結果的に取引させていただいたところはフォームはなかったんですけど、フォームがあるところはしょぼしょぼだったので、
まあ、コンタクトのしやすさは確かにちょっと大事かもしれないですね。野崎さんのところは有沢さんのところとは反対で、金額これこれでお願いします。
そうですね、まあ、このブローカーさんのところに、まあ、メールをしたらすぐ返事が返ってきて、どのくらいのアドレスをいくらぐらいで探してんのっていう風なのが、まあ、結構ダイレクトな質問が来まして、で、まあ、ここがすごい悩んだんですね。結局高値を言えば、まあ、多分高値のところを多分探してくるだろうし、かといって市場価格を無視したような値段を言うと相手にしてもらえないんじゃないかというのがものすごくあって、これはすごい悩んだんですけど、一人で悩みまして相談できる人は社内にいないんですね、うーんぐらいに言われてしまうので、まあ、一人で悩みまして、まあ、いい具合のところをいい具合な感じで言ってみたら、もうじゃあ探してきてあげるよって言って、もう1日2日後ぐらいにはいたよみたいなので、 もう結構割とだったらもうちょっと安くてもよかったんじゃないかというのは今思うんですけど、まあでも、うん、あの割とそこは早く見つかって、まあ、結構ホッとした感じでしたね。
あのこんな感じで皆さんにノウハウがどんどんどんどん溜まっていくということで、あのこうそういう交渉術もあのセッションが終わった後に個別に聞いていただければと思います。はい、まあ、そんな感じで相手先もなんとなくこうブローカーさんにお願いをするとなんとなくこう決まってきましたというところで、次が、まあ、相手先、まあ、ブローカーさん系で の, その移転元との交渉と、あとまあその辺が分かった後の手続きっていうのの、まあ、なんとなくのお話です。ちょっと話をいろいろちょっと事前の打ち合わせをするといろいろ話が出てきたんですけど、なんとなくこうお二方 の, あのおっしゃる内容にまあ共通することなんですけど、ブローカーさんとだけ基本的にはやり取りをする。でブローカーさんが、移転元組織の人に、まあ、なんか「うむよ」って連絡をするというのと、あと実際その契約を結ぶまでは相手先が、まあ、誰かは分かりませんと。で、まあ、サイズは伝えてるので、サイズはまあその中で実際、まあ、1オクテット目がいくらで2オクテット目がいくらでっていうアドレスの範囲も、まあ、契約をしてみないと分からない、まあまあ、当然といえば当然のところなんですけど、まあ、そんな状況になりますと。であとは、まあ、値段だけは早めに分かります、まあ、これ分かんないとあの交渉がはあの始められないので、まあ、そんな状況だったそうです。で、まあ、で このこう手続きか交渉のもう少し細かなところなんですけど、まあ、有沢さんの方はあの日本のブローカーさんっていうことだったので、ブローカーさんとは日本語で、移転元に直接
ない
ですかね。はい、でまあ、なんか英語を使う機会もまあありましたということで、大体、まあ、そのブローカーさんにコンタクトをしてから契約して、レジストリの申請はまた別な、あの JPNIC への申請は別なんですけども、大体まあ2ヶ月ぐらいかかりましたよというお話でした。で、これちょっと僕から分かるんですけど、あの実は、有沢さんの方のケースでは、自分たちとコンタクトしていたブローカーの先にもう一社ブローカーがいて、その先のブローカーが移転元組織 と,、コンタクトをしていたという状況だったそうです。で、まあ、それがいろいろ手続きの煩雑さを招いていたらしいと。でその辺はあの後でなんかもしかしたら教えてくれるかもしれませんと。で、桃崎さんの方は基本的には英語、まあ、ブローカーさんあの海外の方なので基本的には英語だそうです。で、こちらもコンタクトしてから契約で、まあ、アドレスの範囲とかが分かるまでに今3ヶ月くらいかかりましたよというお話でした。この辺で何かこう言っておきたいことってありますか？何かブローカーさんが返事が早すぎて何か疲れたとか英語がよく分からなかったとか、
ちょっと後からのスライドにある苦労したことにもちょっとつながってしまうんですけども、まあ、弊社の場合は移転元さんの方にもブローカーがいたということで、どうしても2社経由してやっと移転元側に弊社が聞きたいことが届くだったりっていう、そのどうしてもレスポンスが悪くてですね、まあ、契約までは淡々と進んでいたんですけど、まあ、その後、まあ、後から苦労したことでちょっとお話しさせていただきますけど、やはり何か把握してないことがあった場合の対応がですね、ちょっとものすごくスピード感がない感じでちょっと進んでいったっていう部分がありますね。
はい、桃崎さんの方は。
そうですね、あの電池が切れました。あ、つながった。あ、はい。まあ、うちのところはあの、まあ、完全に英語だったっていうことで、これあの北谷さんぐらい英語がベラベラですと多分なんともないんだと思うんですけども、あの Google 翻訳が手放せない私ですともう本当に大変で、あのちょっと苦労した部分になっちゃうんですけど、あのなんとなくこの日本の語の日本でよくやり取りするメールの ニュアンスってどうやって、これ多分電池切れですね。あのどうやってニュアンスを伝えるのかなっていうのは、まあ、結構苦労しました。
電池切れだそうです。予備があるらしいので、しばらく
いけると思います。
しばらくお待ちください。
今中継じゃあこれ。またのマーク貸してじゃあ進めよう。
もう変わりそうです。
これ変わりそう。
もうはい。
はい。すみません、お待たせしました。あの電池が復活しました。
はい。なのであのもうあとは、まあ、そうですね、やっぱり苦労したところになると思うんですけど、その完全に外国の会社と日本の会社 の文化の違いっていうのは結構やり取りの中でありましたね。あの速度感ですね、まあ、そこはちょっと後で苦労したところでも多分出てくるかなっていうところはあります。
はい、そうですね、その後また苦労話が出てきますんで、まあ、こんな感じで交渉したり手続きしたりというところが、まあ、過ぎていきましたと。で、この辺の手続きが終わると、あとは、移転元は移転元のレジストリに申請をし、移転先、は JPNIC に申請をして、手続きが進みますと。で、あとは移転先の方からもお金を支払いいただいて、移転してデータベースを書き換えてということで、移転自体はあの、レジストリのデータベースを書き換えるという移転自体はもうあの終わりますというところです。なのであんまりこう JPNIC の苦労話はありません。で、この後じゃあその移転してきたアドレスをさあそろそろ使いましょうということで、これなんか使ったアドレスで、あの移転したアドレスでなんか困ったことありましたかねみたいな話をあの振ってみたんですが、あのまだ準備をしているところですということで、なかなかあの使い始めるための準備っていうのは時間がかかるものなんですかね。あの割り振り、通常の割り振りでもあの、まあ、それなりにこうした準備をしてから実際お客さんに割り当てをするっていうのもあるんですが、なんかどういうところをポイントに準備進められているような感じなんですかね。ちょっとその辺をお伺いできればなと思います。
はい、弊社の方はお客様に割り当てる IP になりますので、あ、国際店で一番考えられるのが、まあ、海外のアドレス判定をされてしまって、例えばオンラインゲームにつながりませんよであったり、過去に変な使用をされていてブラックリストに載っていたりだったりという部分がちょっと考えられると思うんですけど、まあ、お客様に払い出されて使用した後に判明しては遅いという部分がもちろんありますし、かといってどこまで調べたらいいのであろうという部分もありますので、まあできる限りはやろうとは思いますけどっていう部分で、まあ、準備中と言いながらもそこを模索している最中ということですね。はい、
桃崎さんの方はいかがでしょうか。
はい、有沢さんと、まあ、あの基本的に考え方は一緒で、やっぱりあの海外からの移転のアドレスなので、まあ、GIP 的なものとかでどう判定されるかっていうのが、まあ、見えないっていうものと、まあ、あとはそもそもそいつがどういうふうに使われてたのかわからないっていうのがやっぱり同じような心配としてはあります。で、まあ、一応その、まあ、契約が進んでアドレスが分かった段階で、あのそこら辺のアドレスとかそのアドレスの所有者とかについては、まあ、可能な限り調べまくって、まあ、あまりまあ、その段階では汚れてないんじゃないかなっていう確認はしてたんですけれども、まあ、とはいっても、まあ、なかなかわからない部分があるので、まあ、一応のうちとしては、まあ、アドレスの移転が完了して、まあ、あのうちの社内的にシステムの対応したり何の対応したりとかっていうのをいろいろ経て最終的に、まあ、ユーザー用のプールアドレスになったりするんですけれども、あのその期間をわざと長く取りまして、で、移転が完了してもうなるべく早いタイミングからあのうちの経路として候補をし始めているっていうところは、あの従来 JPNIC さんからもらうアドレスよりはあの、まあ、ケアをしている感じですね。
はい、なので、まあ、なんか結構ケアがされてこのアドレス狙い目ですね。あのソリトさんから移転を受けたい方はちょっと狙ってみてはいかがでしょうか。
渡せる余裕ないです
はい、まあ、調べてくださる良いアドレスで、なんかあの意外にこうやって説明していくとですね、まあ、なんかこうやってこう紙に 物を変えていくとなんか意外に簡単になんか進んでいったんじゃないみたいに思われる方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、実はなんかいろいろ話をちょっとこう聞いていくとですね、意外になんかこう大変でなんかもうこれ嫌みたいなのがあったらしいので、まあ、その辺感想ですとか、まあ、苦労したことをちょっといくつか挙げてもらってます。で結構まあなんか日本人的にというかこういうことを聞くとですね、やっぱ結構皆さんネガティブなコメントが多いのでまず最初にまあ比較的、良い方のコメントを1個出してもらってですね、あとはなんかネガティブなコメント出してくださいというふうにお願いします。それではまあこんな感じで答えが返ってきました。まあいいポイントとしては必要な時期にアドレスがまあ確保できましたねというのがやっぱ良かったというふうにおっしゃってました。であとは、まあこれちょっと誰しもがそうなんですけど、まあ、前例がなかったので手探りで、やったので大変でしたと。であとは自分たちの社内の中を調整して、まあ、海外の組織からアドレスをもらってくるっていうのがなんか大変でしたっていうところと、アドレス使うための確認が大変でしたっていうところを教えていただきました。なんかこれ以外になんかちょっと言いたいこと、まあ、ここだけは言っておきたいとか、これ以外にも何か言いたいとかっていうのがあればぜひよろしくお願いします。
ここに書いてあること以外で言いますと、先ほど契約コンタクトしてから契約まで2ヶ月淡々と進みましたという、比較的簡単にというふうに見えるんですけど、実はですね、私ら移転終わるまでその後約5ヶ月かかってまして、まあ、全体で7ヶ月もの期間をかかってしまいまして、実際一番何があったのかと言いますと、やはり、まあ、ここに書いてある通り前例がないので、まあ、あらかじめどのような作業があるのか、どういった形で進むのかっていうのはもちろんブローカーさんとやり取りはさせていただいたんですけど、まあ、ブローカーさんの方で把握されていない作業がやはり発生して、まあ、それどうなっているんですかという反応に関しても、先ほど言った通りちょっとレスポンスが悪かったりっていう、もちろんブローカーさんの方も弊社の方にコンタクト取っていただいたんですけど、やはりスピード感のないちょっと部分もあったかなということで、結局5ヶ月間かかってしまったという部分が一番大きいですかね。
はい、名誉のために補足しておきますが、ここが1回目のお話で2回目の申請は比較的早く終わられたんですよね。はい、まあ、有沢さんはこんな感じで感想をおっしゃっていただいてます。で、桃崎さんについても、まあなんとなく書いてあるのは同じようなことです。やっぱ数を比較的早めに調達できたっていうところがやっぱ一番のメリットとして挙げられてます。で、あとはまあ、さっきもおっしゃってましたけど、メールのスピード感が違うとかですね、英語が大変とか社内調整が大変とかっていうのは、まあ、だいたい同じような感じなのかなというふうに思っています。で、この辺でなんかちょっとこうこれだけは言っておきたいみたいなことがあればよろしくお願いいたします。
はい、これうちの場合は契約が3ヶ月っていうふうに書かせていただいて、でそこから移転完了するまでに半月ぐらいしかかかってないんですね。 3.5 ヶ月ぐらいで全て完了してまして、まあ、ものすごくその契約を一通り全部終わってハンコというかサインをして、相互にやり取りしたら、もうそこからの移転って本当に早かったんで、まあ、最終的に助かったんですけど、多分この移転を考えられている方はスケジュールは多分長く取った方がいいなと思って、私のところでも6ヶ月で最初考えてたんですね。で、6ヶ月で移転が完了できないとうちの在庫はいよいよやばいっていうような形で考えて、で、6ヶ月前から動き出したら、まあ、3.5 ヶ月で終わって、あ、まあ、計画より早くてよかったねっていう感じなので、まあ、この時間はちょっと長く取った方がいいと思ってます。で、その時間にかかるところが、まあ、うちの場合はブローカーさんはすごく親切にやっていただいたんですけど、社内ですね、自分の会社の中の例えば契約を一つ締結するって言っても、こっちの日本のやつだとそれをなんか稟議書つけてなんかハンコ何回も回って、で法務部に行って法務部で担当がアサインされて、でなんかミーティングやって、でドラフトが仕上がってとかっていうのは1週間単位とかでどんどん時間かかるんですね。 ただ、ブローカーさんって結構やっぱりあの動きが早くて、あのここを修正したいんだけどってメールを投げると、もう即座に OK みたいな感じで、まあ、ノープロブレムみたいな感じで返ってきちゃうので、あのうちがなんでそんなに時間がかかるかっていうのを分かってもらうっていうのが、まあすごい大変でしたね最初は。で、うん、まあ、そういう部分はあるので、まあ、結構その時間っていうのは長く見といた方がいいなっていうのはありますね。あとはうちの場合はまあ移転するアドレスの量が大きかったので、いきなりその金額って大丈夫なのとか、まあ、その金額が大きくなるとその CGN との比較っていうのはまあやっぱり当たり前のように出てきたかなっていうので、まあ、そこら辺もケアっていうのはいるのかなと思ってます。はい、
そうですね、まあ、ちょっとアドレスのサイズが大きいっていうところでやっぱちょっと慎重にならざるを得ないっていう、まあ、まあ、数の対象じゃないとは思うんですけども、海外の組織と取引するとか、まあ、数がっていうところもあるのかなという、あのお二方のご意見を見て思った感想です。で、最後のスライドなんですけど、まあ、ここまで、なんとなく話を聞いてですね移転うーんっていうふうに思われた方もいらっしゃるかと思いますし、なんかちょっと やってみようかなっていう、ちょっとブローカーさん探してみようかなって思った方いらっしゃるかと思いますが、最後にですね、まあ、なんか移転考えている方に、なんか ここだけはちょっとこう考えてやった方がいいよっていうところ、まあ、反省点とかですね、なんか良かったとかっていうのをこう含めてですね、なんかメッセージとして あればお願いしますと、というふうにお題を出したら、まあ、お二方からこんな感じで答えが返ってきましたということで、まず有田さんの方はブローカー選びは大事ですよということでした。これは多分ブローカーさんにだいぶこう苦労させられたっていうのがちょっとこう言葉に出てるんじゃないかなと思うんですが、そんな感じですかね
皆さん聞いて分かる通り、大崎さんの方と弊社の方とブローカーが違うだけで、同じことをやってるのにもかかわらず、まあ、期間も違えばやり方も違うっていう部分があると思います。で、まあ、その弊社の方のブローカーさんがダメだったって言っているわけではなく、やはり経験ですかね、その2回目の移転については問題なくすんなりと済んだので、やはりそのどうしてもやったことあるやったことないでは全然違いますので、そういった意味でブローカー選びが重要、本当に一番重要な部分ではないかなと思っております。
ありがとうございます。桃崎さんはですね、ここに来て、まあ、移転は最適解ではないというふうに若干ちょっと否定気味なコメントをいただいています。こうちょっとこれの真意を教えてください。
いや、アドレスは移転は移転でいいんですね。で、ブローカー選びが重要っていうのもまさにその通りだと思って、私のところはたまたま恵まれたので、すごいスムーズだったで、まあ、ただこのアドレスのまあ、実際やられると社内での説明で一番苦労するのはその価値だと思っていて、価値が何がもって正解かっていうのがないんですね。で、そのアドレスを今移転するって言った時に、じゃあ今、まあ、よく言われる1IP が1000円ですっていうのが、じゃあ1年後1000円なのか1200円なのか800円になるのかっていうのは、これ全く予想ができないこと でその市場も誰が形成するのかも分かんないレベルのマーケットのものを買おうとしてるっていうのを、まあ、やっぱり認識した方がいいかなと思ってます。で、あとはその必ずやっぱり比較として出てくるのが IPv6 ってどうなのみたいな話も必ず出てくるんですね。で、その IPv6 がじゃあ何年後に必要になってくるのかとか、 V6 にどうな何年後にこう変わっていくのか、 V4 のニーズってどういうふうに下がってくるのか、これも結局分かんないんですよね。で、買った桜
インターネット
桜井さんなので、要はアドレスを買うっていうのは確かにその瞬間必要であれば、すごくやらないことはもう やらない限りはアドレスが手に入らないんで、これ仕方ないんですけども、買う時っていうのはそのアドレスをじゃあ何年でこう何年分の価値があるものとして買うのかとか、何年分使っていくのかとか、っていうのも含めて必要なサイズであったり費用感であったり、まあ、あとはその CGN みたいな、技術に逃げるっていう策であったりっていうのは、まあ、いろいろ勘案した上で、まあ、その一つの選択肢として、まあ、移転っていうものも考えた方がいいんじゃないかなっていうのは、思ってます。まあ、でも移転できればまた移転しますけど
確かに、まあ、今まで出てきているような議論なので、まあ、そんな感じで まあ、やってみた感想プラス、メッセージということで、比較的あの資料は何も作っていただかずにあの30分喋らせるっていうプレイをちょっとお願いしたんですが、スライドはあのここまでで、ちょっと若干時間申し気味なので、まあ、あのこれセッション何か決めるというわけでもないので、まあ、これで少し移転されるよう、まあ、あの国内国際問わずにですね移転しようと思っている方はちょっとあの考えるときに参考にしていただければなというふうに考えています。あんま時間がないので1つ2つぐらいもしも会場から何か質問があれば、主にこの2方に質問があればなんかお受けしたいなと思っていますが、何かあの、ま、この場で聞けなければ後で戸塚前で聞いていただければもしかしたら答えてくれるかもしれません。なんかちょっと公にはできないような話はあのお二人から直接聞いていただければなというふうに思います。ないですかね一番。
これ支払い多分ドル建て買い方出たと思うじゃないですか。で、その社内的になんていうんですか、明細っていうか、支出の品目っていうか、どういう名目で書いたのかなっていうのが興味があって。あとそれで支払い多分ブローカーさんに払って最初の持ち主払ってないと思うん
ですけ
ど、
そう
ですね。だからまあどういう名目で払ったのかなっていう。
ですね、アドレスを結局それって資産にするかみたいな話。
それあの裏の意味ですけど、まあ、あのとりあえず名目で何て買ったのかなとか。
あのアドレス購入っていう形ではうちの社内では1個立てた感じだったんですけど、でもあの固定資産ですね、固定資産としては使ってます。なので焼却をするっていう扱いにしてます。
じゃあこれ何もありますか、
大丈夫です。
じゃあ赤井さんの方は
大丈夫。
似た感じの質問かもしれないですけど、おそらくまあ国際移転ってその、まあ、ブローカー選び重要っていうことなんですけど、まあ、ブローカーさんなくしてはまあ多分実現しないと思うんですよね。で、取引先としてブローカーさんにと契約して支払いをするということになるわけですよね。でそれを社内でその稟議を通すっていうことがどれぐらい大変だったかっていうのと、どうやって何かそれ承認させたのかっていうのはちょっと聞きたいところかなと思うんですけど、
ね、話せる範囲で、
まあ、いわゆるその組織レベルで考えたら、まあ、両者ともからすれば海外の何だかわからない相手先なわけですよね。それをどういうふうに提供したのかっていう。
弊社の場合は、ブローカーさん、国内のブローカーさんでしたので、もちろん初めての取引なのでおそらく皆さんもあると思うんですけど、まあ、予診調査だったりっていうのをして、まあ、結局、まあ、その向こう側を見ずにブローカーさんを信頼できるかできないかっていう部分を調べた上で、まあ、いろいろあったんですけど至ったという形ですかね。
予診は一応通ったってことなんですね。
そうですね、はい、通ってっていう形でなんとか説得してっていう部分もありますけど、
うちは、まあ、結構額が大きかったんですけど、予診っていうところでは うちの会社そこが緩くてですね、アドレス移転と関係なくなったじゃあそこやめましょう。要はこのお金払って大丈夫なのって、払ってアドレスは来ないっていう状態が一番、やっぱドローンされちゃうのが一番危ないよねっていうのはあって、それはブローカーさんに軽く相談をしました。でそこはリスクだってうちは考えてるっていうふうに言って、結果的にうちは銀行を間に入れました。
で銀行エスクローのサービスを使われたらしいので
銀行を真ん中に入れることで、そこに信頼を担保させるっていう形でやりました、ね。
はい、もう一個追加で弊社の方は最初スラ19で考えてたんですけど、まあ、リスク分散という意味でスラ20を2回という形、
はい、 でもなんかもうちょっと聞きたいところではあるんですが、若干かなり押し気味なのですいませんが、はい、本当にですね、なかなかちょっとお話しいただけない内容も含めてですね、無理って本当にお話しいただけまして、まあ、こんな感じでいてっていうのを皆さん考えていただける機会の一つになればなというふうに考えています。まあ、これからもなんかこう、うちの事例を発表したいぜっていう方いらっしゃれば、ぜひご相談いただければ、アレンジしますんで、どうぞよろしくお願いします。有沢さんとですね、桃崎さんにですね、すみません、もう一度、拍手を、お礼を、いただければと思います。ありがとうございます。それでですね、ちょっと長くなってしまって申し訳ないんですが、国際移転をやってみたというセッション、これで終わりとさせていただきます。ありがとうございました。
はい、川端さんありがとうございました。2人のアナリストの方もありがとうございました。